テモテ第1の手紙の6章を開けていただきましょう。テモテ第1の手紙の6章を開けていただきたいと思います。この12節を読んでいきましょう。テモテ第1の手紙の6章の12節を読んでいきます。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。覚えておいでと思うんですけれども、今年の7月の17日にはこの御言葉を引用して勉強を始めました。ほいで、信仰の戦いを勇敢に立派に戦うというのはどういうことなのか、どのように戦わなければいけないのかという内容についての勉強してきたわけです。勇敢に戦いなさい、立派に戦いなさい、必ず勝利するように戦いなさいという教えから判断すると、信仰の戦いというものは生半可な気持ちでするべきものではないし、またゲームのような感覚でしてもいけないということがわかると思うんです。勝つか負けるかという真剣な戦いであるべきものだということを示しております。聖書では信仰というものに関して、信仰がなくては神に喜ばれることはできませんとヘブルの11章で教えております。あなたが信仰で行動をしたときに神様が喜びます。言い直しをしましょう。信仰においてあなたが戦い勝利をしたときに神様が喜ぶんです。神様が天で準備をしているものは全部あなたの信仰によって現実にすることができるように神様が動いております。あなたが祈ったもの、望んでいるもの、神様が与えると約束をしているもの、どういうものであってもあなたが信仰を使うことによって現実とすることができるようになっているんです。神様が教えている道というもの、手段、方法をあなたが使えば、神様の教えの通りにあなたが使えば、祈ったものが現実になるように神様が動きます。そしてその道というもの、手段というもの、方法というものを実際に使ってあなたが勝利をするときに、つまり祈ったものを、望んでいるものを現実に手に入れるときに神様が喜ぶんです。聖書では信仰から出ていないことは皆罪ですとも教えております。これはロマ書の14章の23節で教えている。神様の言葉約束を信じ、信じた行動を取り、神様の言葉約束を現実にするクリスチャン生活を送らないということは皆罪です。皆サタンの支配に入って生活をしているということになると教えています。クリスチャンの生活というものは全部が信仰に基づいているべきものなんです。この信仰を妨害するものがあるから、その妨害をどかすようにあなたが勇敢に立派に必ず勝利をするように戦いなさいとテモテ第1の6章の12節では教えていることになります。天の父が、こうしてイエス・キリストが準備しているものを現実にならないように信仰を妨害しているものは何かということに関して、7月の17日と24日とに勉強したものを復習するところから今日の勉強に入っていこうと思っております。7月の17日にはこういう障害があるから勇敢に戦わないといけないという点の勉強いたしました。一つ目は神の言葉、約束、神の教えに対する知識と理解と思っていないということです。常識でもって、あるいは感覚から教えてくるものに基づいて判断していたものを、今度は神の言葉に基づいて判断をするように、神の言葉を第一に持ってくるように信仰の戦いをしなければいけないんです。これが一つ目です。二つ目にはイエス・キリストの十字架の救いに基づいてどういう権威と力が与えられているのかということに関する知識と理解の足りないことから、準備されている祝福を現実にできない生活に入ってしまいます。 サタンや悪霊からの直接の攻撃に対してどういう権威と力が与えられているのか、例えば病気がそれに入ります、経済的な苦しみがそれに入る、それにどうやったら打ち勝てるようにイエス様が動いてくれているのか。サタンや悪霊が持ってくる惑わしに対してどういう権威と力が与えられているのか。これは神様の言葉、約束に対する惑わしです。ことに神様の教えに基づく行動でもって準備されている祝福を現実にするということに関して御言葉を第一に持ってこなければいけないという点に関して信仰の戦いをしなければいけないという点を勉強いたしました。7月の24日には3つ目の点として、霊の上に種をまいていない、頭の考える部分に種をまいているだけだから、だから準備されているものは現実にならないということを言ったわけです。種というのは神様の言葉です。つまり頭の知識としては神の言葉を理解してはいるようなものの、霊の上でも心で信じるというところにまで発展させていないということによって準備されている祝福を現実にすることができない生活になってしまいます。あるいはですよ、神様の言葉を心から信じていることができたとしても、つまり霊の上でもって御言葉という種をまくことができたとしても、その種を育てるように水をやっていないから準備されている祝福を現実にすることができないというものもあります。御言葉をメディテートし、信仰の告白をし続けるという面において信仰の戦いを勇敢に立派に戦い抜いていないからです。だから天の父が、そしてイエス・キリストが準備しているものが現実になってこないという点を説明いたしました。今日はその続きとして、今まで3つの点を挙げたから今日4つ目の点に進みたいと思うんです。で、私がですね、今4つ目の点と呼んではいるけれども、これ4番目に大切な話題という意味ではないということをですね、覚えていただきましょう。実はそうではないんです。今日勉強しようとするものは信仰という面においてはとても大切な内容になります。まあ、どれぐらい大切な内容なのか、こういうふうに説明をしたらば分かっていただけるんじゃないかと思う。今日勉強したい内容がどれほど重要なのか、こんなふうな説明いたしましょう。私が何か天の父に祈り求めるということをしたといたしましょう。求める祈りをしたといたしましょう。その祈りがいつになっても叶えられないときには、もちろん多くの場合に祈ったときからある時期が経って現実になる、手に入るということは皆さん分かると思うんですけど、これが一定の期間経っても現実になってこないときには、私は2つの点を調べることにしております。どうして現実にならないのか、2つの点を調べることにしている。そのうちの1つは、その祈ったものは、私が祈ったもの自体が神様の言葉、約束に基づいている祈りなのかどうかを調べます。どんなふうにして調べるのかといったら、聖書の何の書の何章の何節で約束をされているのかと言えるところまで調べます。ところがですよ、この点は実は私の方では祈る前に調べ抜きます。祈る前に何の書の何章の何節では神様はこう約束をしている、だからこういう求める祈りをしても大丈夫だ、これは必ず神様が叶えてくれるという確信を持った上で求める祈りをする、これが一つ目です。で、もう一つは今日の話題となるものです。だから言い返しをいたします。言い直しをするとですね、先ほど私は2つの点を調べることにしている、もしも祈りが叶えられなかったら、一定の期間経っても祈りが現実になってこないときに2つの点を調べると言ったんですけれども、求める祈りをする前にその祈り自体は神様の言葉、約束に基づいているものだという確認をしているものですから、神の言葉、約束に対する知識、理解のなさによる信仰の戦いをする必要はないということになるわけです。何の書の何章の何節ってこう約束してるって調べます。とするとですよ、私にとって、皆さんでも同じはずなんだけども、祈ったもの、求めたものがいつになっても叶えられていないときに、私が調べるものは、そして信仰の戦いを始めるものは、 今日これから勉強する点一つとなるはずです。だからそれほどまでに大切な内容なんです。どんな内容なのか聖書で食っていきましょう。マルコの福音書の11章を開けていただきましょう。マルコの福音書の11章の12節から読んでいってみましょう。マルコの11章の12節から読んでいきます。翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉の他には何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。ほいて彼らを教えて言われた。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。祭司長立法学者たちは聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れたからであった。なぜなら群衆が皆イエスの教えに驚嘆していたからである。夕方になるとイエスとその弟子たちはいつも都から外に出た。朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい、あなたの呪われてイチジクの木が枯れました。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その言った通りになります。今日勉強しようとする内容とは直接関係がない点なんですけれども、この訳の上でもあって2つの間違いがあります。それを先に進めていきましょう。このマルコの11章の12節から14節までを読みますと、そこから受ける印象というものは、イエスという人はわがままな、自分勝手な、すぐに腹を立てる人という感じを受けてしまいます。もう一度読んでみますよ。翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉の他は何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。イチジクのなる季節ではないのに、イチジクの実を食べようとして木のあるところに行きました。ところが、これ当然の話ですけども、イチジクはなっていなかった。だから今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないようにと、イチジクの木に向かって言った。つまり枯れてしまえと言ったという印象を受けるんです。ところがですよ、ここで訳の上に間違いがあります。どういう間違いかというと、これは14節なんですが、原本ではこう書いてあるんです。イエスはその木に向かって答えて言われた。ただ言われたんじゃない、答えて言った。つまり原本で教えていることは、イチジクの木の方が先にイエスに何かを言っているんです。その言葉に対して、イチジクが言ってきた言葉に対して、イエスは答えて言った。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。さあ、そうするとイチジクの木は何ていう声を言ったか。もちろんこれは推測です。多分こんなこと言ったんじゃないかと思う。イエス様に向かって、あんたに食べさせるような実はなってないよ、こんなのかもしれない。あんたがいくら命令したって、実がなるように私に命令しても私は実をならせないよ。考えてみていただきましょう。イチジクの木が人に話しかけることがあるか。話をしないでしょ。ということはですよ、このイチジクの木にはイエスに反対をする力が働いているということを示しております。その昔、蛇がイブに語りかけて、 イブを誘惑をした時と同じように、この一軸の木を通してイエス様に向かって、あんたになんか食べさせてやるかというようなことを言った。だからイエスはその一軸の木の言葉に対して答えて、こういうことを言ったということになるわけです。もう一つの間違いがあります。それは20節です。朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。これ間違いなんですよ。原本ではですね、イチジクの木が根から枯れていたと書いてあります。根までではないんです。根までというのは葉が枯れて、枝が枯れて、幹が枯れて根っこに行くということになる。信仰の原理から言うと、根本が先です。根っこが先です。で、根から幹が枯れ、枝が枯れ、葉が枯れるところに動くはずなんですよ。神様は物事の真髄に突っ込んできます。22節から今一度読んでみましょう。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その言った通りになります。だからこのイチジクの木は根っこから枯れたんだと言ってる。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。26節、脚注に行きます。しかしもし許してやらないなら、あなた方の天の父もあなた方の罪を許してくださいません。この22節から26節までは信仰の原理を教えております。神様が準備しているものをあなたがどのようにすれば現実にすることができるのかという法則を教えているんです。22節から26節までは一つの教えなんです。多くの場合にこの22節から26節まで2つに切ってしまって、2つの違ったことを教えているように取り扱っているんですけれども、実は1つの教えです。イエス様が言った言葉そのものも鍵で書いてあるのは、神を信じなさいから始まって、あなた方の父もあなた方の罪を許してくださいますだけじゃない。26節に行くと、もし許さしてやらないなら、あなた方の天の父もあなた方の罪を許してくださいませんまでが1つの教えです。信仰とはどういうものなのかということを勉強するときに、神様を頼りにする、神様に力を出してもらって必要とするものを手に入れる動きを取ろうということに関しての勉強をするときに多くしてしまうことは、23節と24節を強調するだけれども25節と26節を無視してしまう、あるいは信仰というものに関して26節だけを強調いたします。あなたが人を許さなかったら神様はあなたの罪を許さない、どちらかに分けてしまう。あなたの祈りが叶えられないような障害となるものの一つは、しかもとても大きな障害となるものは、人を許していないというものなんです。信仰というものには神様の言葉、約束を現実にする生活を送るためには、人を許すということがとても大切です。人を許すことができない、許せないという心を持っているのでは、信仰は働かなくなると教えているんです。だから、人を許すために、そして信仰の障害をどかすために、あなたは、もちろん私もです、信仰の戦いをしなければいけないということになるんです。どんなことがあるのか、最初にマタイの五章を開けていただきましょう。マタイの五章はイエス様の教えです。21節から読んでいきましょう。マタイの五章の21節から読んでいきます。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。これは旧約での教えにあった。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。 兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇のままに置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。まずですね、このイエス様の教えというものは、これは古い契約での教えだということを覚えていてました。だけど大切な原理が教えられております。23節何と言ったか、祭壇の上に供え物を捧げようとしている時、そして願い事を神様に聞き届けてもらおうとする時に、だから古い契約では必要だけど今は必要ないんですね。願い事を神様に聞いてもらうためには捧げ物をする必要がありません。イエスの名で天の父に大胆に恵みの御座に近づけばいいんです。だけれども祭壇に供え物を捧げよう、そして願い事を聞いてもらおうとした時に、兄弟に恨まれていることを思い出したならば、その供え物はそのままにしておいて、つまり神様に向かって願い事を言わないで、まずその人と仲直りをしなさい。その後で供え物を捧げて願い事を神様に知らせなさいと教えております。神様の教えに反したことをして人に憎まれるような結果を作り出したのならば、あるいは民法刑法に触れるようなことをして人に恨まれるようなことになったのならば、その人と仲直りをしなさい。そうでないとあなたの祈りは聞かれないと教えてるんです。これは当然のことでしょ。あなたが人に恨まれるようなことをしたのならば、その人と仲直りをする。少なくともあなたの方からは悔い改めと和解の気持ちを相手に示すということは当然のことのはずです。それをしなければサタンの妨害をあなたは止めることができなくなります。あなたはサタンの支配の中にいることになるからです。そして神様の方では助けの手をあなたに向かって出すことができなくなります。その次に行きましょう。マタイの6章に行っていただきましょう。マタイの6章の5節から読んでいきます。また祈る時には偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさい。ほいで戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父を、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄とは常しえにあなたのものだからです。アーメン。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。マルコの11章と同じこと言ってるでしょ。だけれどもこれもまだ古い契約の時代での教えです。なぜかといったらこの主の祈りと我々が言っているもの、9節10節から13節の終わりまでに書かれているものは現在では使うべき祈りではないからです。だけれども大きな原理が働いている。じゃあ今ではどうなのか、エペソの4章に行っていただきましょう。エペソの4章の31節から、失礼しました、30節から読んでいきましょう。エペソの4章の30節から読んでいきます。神の聖霊を悲しましてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因をされているのです。 無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど一切の悪意とともに乱捨てされなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。コロサイの三章ではこう教えております。コロサイの三章の12節を読んでみましょう。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。こんなふうにですね、人を許すという動きを取ろうとするときに信仰の戦いが必要となってきます。まあ、そもそもですね、人を恨む、あるいは人を許さなければいけないような状態になるということは、それほどまでに心に傷を負わされたということを示しております。それを許さなきゃいけない、これは大変なことです。しかもですよ、サタンの方ではその古い傷をもっと思い出させるように、もっと痛みがあるように、いろんな面で仕向けてきます。あなたがその人を恨み続けるようにサタンは仕向けてきます。あなたの心に平和を持つことができないようにサタンが動きます。人を恨むことでもって、許さないことでもって、あなたの祈りが聞かれないようになる。で、それだけじゃない、あなたに大きな傷となるものを与えようとサタンが動き出すんです。で、どんなことになるか、人を許さないということでどういうことになるのか、聖書で調べてみましょう。マタイの18章を開けていただきます。マタイの18章の21節から読んでみましょう。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなると私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと清算をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部を売り払って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思い、彼を許し借金を免除してやった。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を極利に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。まず一番最初、この21節のですね、その時という言葉をまず見ていただきましょう。何の時か、18章の18節から20節までイエス様が何と言ったか。あなたが地上で禁じるものは天でも禁じる。あなたが地上で許すものは天でも許す。二人か三人が心を一つにして祈るなら、天の地が叶えてあげる。私はその中にいるからだ。その時、ペテロが身元に来て言ったんです。そして具体例として1万タラントの借りのあるしもべが来たと言っています。1万タラントという金額は、着地を見ると6000デナリに相当すると
24節の脚注で書いてあります。で、28節の脚注を見ていただきますと、1デナリというものは1日分の労賃だと書いてある。そうするとですよ、1万タラントというのは6000万日分の労賃に匹敵をする額だということになるわけでしょ。1タラントが6000です。それの1万ですから、6000万タラント、いや6000万デナリと同じものだということになる。そうすると6000万日分の労賃に匹敵する額の金だということになります。6000万日間あなたが働くというのは何年のことか、計算いたしますと16万4383年です。休みなしで。それだけの労働に相当する額の金を主人に返さなければいけない。それを勘弁してくれていた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部を売って返済するように命じた。そこでしもべは、当然こんなことしたってまだ間に合わないわけですから、主人の前にひれ伏して、どうかお猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言ったという。払いっこないんですよ。銀行泥棒でもしなきゃこれだけの金入りかかりません。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。さあその次です。28節。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そしたら返すからと言って頼んだ。100日分の給料ですから、それほど難しいことではない。もちろん丸1年かかってですね、収入の3分の1ずつ返していけば100日分の給料を1年間で返すことは難しくはありません。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。さあ牢屋に投げ込まれて、この男はですね、100デナリの借金したやつが稼いで返すことができるか、できないわけでしょ。なのに牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部指示を主人に話した。だもんだから主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部許してやったんだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。そして借金を全部返すまで彼を極利に引き渡したという。極利と訳されている言葉、原本を繰りますと苦しみを与えるものという意味があります。それに引き渡したと書いてある。さあこの例えからですね、考えていきましょう。金銭では買うことができないほどの大きな負債を、罪を持っている私たちは、これが1万タラントの借金していると同じ私たちです。神の恵みによって全てが帳消しになりました。支払うする必要がなくなった、許されました。なのにあなたに対して誰かが持っているわずかばかりの負債を、心の傷を、これが100デナリに相当するものです。あなたが帳消しにすることができない、心の傷を許してあげることができない、返すまで牢屋に入れておくということをするとしたらば、神様はあなたの罪を1万タラントの借金を許さないと教えていることになります。今皆さんの中でですね、こういうことを考えている人がいるかもしれない。今までに何度も何度も人を恨まないように、人を許すように努力をしてきた。だけどなかなか許せない。どうやったら許すことができるようになるのか、今考えている人がいるんじゃないかと思う。もしもあなたがクリスチャンとして生活をしていきたいのならば、もしもあなたが神の霊に導かれて豊かな生活を送りたいと願うのならば、もしもあなたがもっと自由な、サタンに支配をされない、サタンに束縛をされない生活を送りたいと望むのならば、あなたに対して面白くない思い出を作り出した人というものを、心に傷を残すようなことをした人を許すということが大切になります。あなた自身が誰かに与えた面白くない思い出となるものに対して許してもらう行動を取るということが必要となるんです。 多くのクリスチャンは人を許すということが割合に簡単にできるものだと思い込んでいます。だけども簡単にできると思い込んでいるのに、じゃあ実際に人を許しているか、ほとんどのクリスチャンが人を許しているというのに動いてはいないんです。それだけじゃない、多くのクリスチャンは自分が受けた心の傷となるようなことをした人を許してあげるということはした方がいいんだという考えを持っている。許してあげた方がいいんだと考えるんです。だけれども許してあげた方がいいの良くないのとはクリスチャンの方で選べるものではありません。神様の命令ではしなさい、許しなさいと言ってるんです。もしも許さないのならばで条件までつけて神様が命令している。人を許さない、人の悪をいつまでも覚えている、そして恨んでいるということに伴って、ただ単にあなたが喜びのない生活を送るというだけでなくて、もっと大きな重荷を背負う生活に入ることになります。例えばこれが出発になって病気になります。私の友達、これアメリカで出会った日本人のアメリカに勉強に来ていたお医者さんなんですけど、ズバッと質問したときに言ったらですね、病気になる原因の 80% は精神的なものから来るというんです。その人の心配、悩み、人を許していないというところから来るのが 80% だという。残りの 20% は何か生理的な肉体的な原因でもって病気になるんだという。人を許していないと病気になります。離婚に持っていかれている、肉体に痛みとなって現れます、災難にも遭います。サタンが持ってくる災難じゃない、自分が招く災難に遭います。その上にあなたの信仰は力のないものになる、祈っても叶えられなくなります。サタン悪霊の攻撃をどかすことができなくなる。どうやったら人を許すことができるのか。人を許す、人を憎まないようにするということは信仰でしなければいけないことです。信仰という言葉の中に別の言葉を使いましょう。神様からの力と助けがなかったらできないものです。あなたが自分の人間的な感情でもって人を許すようにしようとしたら必ず失敗いたします。人を許す、憎まないようにするということに関してはあなたの感情は何の役にも立ちません。ただ役に立つのはあなたの決心と、決心に伴う行動とが必要なんです。これがあったときに、決心してその行動に出始めたときに初めて神様からの助けの力が現れてくるようになります。どうやったら人を恨まないでいられるようになるのか、許してあげることができるようになるのかという話題に入りたいんですけど、その前にですね、こういうことを言っておきましょう。よく聞いてくださいよ。宇宙を作った神様はあなたの過去には興味がないんです。神様に対してどんな罪の生活を送ってきたのか、神様には興味がありません。あなたが神様に向かってどんな良いことをしてきたのかも神様には興味がない。過去においてあなたがどれほどの悲しみを持っていたのかということに神様は興味を示さないんです。神様が興味を持っているものは、そしてあなたを見守っているものは、あなたが今という時点を出発点として、どっちを向いてどのように前進をしていこうとしているかということだけなんです。悲しみを持った、結構です。じゃあその悲しみを出発点としてあなたはどちらの方向にどんなふうに進もうとしているのか、これを神様は興味を持っているんです。悲しみ、これも過去のものです。今さら取り返そうと思ったら取り返せません。神様はそのままに興味がない。その悲しみを出発点として神様を見つめて神様の教えを守る方に前進していくのか、それともその悲しみに自分で浸っちゃって最後にサタンが言ってくることに耳を傾ける、 ということにまでなるのか、神様見守っているんです。どれほどの力でというのは、どれほどの努力で、どれほどあなたが神様の教えに対する忠実さでもって前進しようとしているのかということを神様に見守っております。どうやったら恨みを許すことができるようになるのか、どうしたらば人を許す、人を恨まないという点において信仰の戦いをすることができるのかという点にありました。4つの段階があります。だけどこれには前提条件がある。前提条件を満たした上での4つの段階です。あなたが心から人を許したい、その人を許したい、心の傷を忘れたいと望んでいるという前提のもとに話を進めていきます。もしあなたが、いや私には許せないと言ったら、これから話をする内容は全部あなたに関係ありません。何としてでも許したい、だけれども許すことができない、だからといったときに、このこれから説明する4つの段階が役に立ってきます。これだけはっきり覚えておいてくださいよ。まず第1の段階に行きましょう。一番最初にしなければいけないことです。先ほど聖書をいくつか引用して皆さん分かっていただけたと思うんですけど、神様の言葉で分かってもらえると思うんですけど、例えばですね、先ほどマルコの11章の25と26と引用いたしました。マタイの6章の14節と15節と引用した。エペソの4章の32節を引用しました。コロサイ書の3章の12節と13節を引用した。人を許しなさい、恨まないようにしなさいということは神様からの命令だということ、これはっきりと分かったと思う。だからあなたが今まで人を許していなかった、人を恨んでいたということに関して、神様の教えに従っていないということになるわけです。でしょ、神様許せというのはあなた許していないんだから。ということはですよ、神様の教えに従っていないということは神様に対して罪を犯していることになります。一番先何をしなきゃいけないか、その罪を天の父にあなたが謝るということです。一番先にしなきゃいけない。あの人は許していませんでした、それを許してくださいと謝らなきゃいけない。ヨハネ第1の手紙の1章の9節で頼まなければいけないんです。二つ目に行きましょう。その人を許すようにあなたは行動に出なければいけませんということはですよ、あなた自身がその人を許すということをまず告白をしなきゃいけない。実際にその人に対して許しているという動きを取らなければいけない。一度その人を許したというのなら永遠に許したものとしなければいけないです。これはあなたの決心です。ということはですよ、あなたの思いの中にあの人を許すことができないという思いが湧いてきたらば、あるいはですよ、まだ本心から許しているわけではないという思いをサタンが持ってきたような時には、あなたはサタンの惑わしと立ち向かわなければいけないんです。ただ気をつけていきましょう。多くの場合にサタンに立ち向かおうというと、こういう考えを持ってくるのとサタンに命令したらいいのかと考える、十分ではないんです。サタンに立ち向かえというと、すぐにじゃあイエスの名でサタンをどうしろこうしろと、それだけ立ち向かったつもりでいる、十分でありません。まだ恨みが出てきます。だったらいいのか、そういう考えが湧いてくるたんびに、あの人を許すことができない、あるいはまだ本心から許しているわけではないというような考えが浮かんでくるたんびに、その許さなければいけない人に対してアガパの愛を具体的に表していくことが必要です。フィリオじゃありませんよ、アガパです。ということはどういうことか、聖書では悪を悪と思わずその人の祝福を祈れとまで教えている。あなたがその人のために祝福を与えられるに祈るということが必要になります。その人はあなたに対してどういう態度を取るのか、どんな反応をしてくるのかというのを問題にしてはいけないんです。アガパです。 問題にしなきゃいけないのは、あなたは神の言葉、教えに従った行動をとっているのかどうかということなんです。これが2番目です。そのためには信仰の戦いをし続けていかなきゃいけない。3つ目に行きましょう。こういうことを言う人がいます。あの人が私にしたことは許すけれども、私は忘れることはできない。あの人のしたことを私は忘れない。皆さんも聞いたことあるんじゃないかと思う。皆さんひょっとしたら言ったかもしれませんよ。あの人は許してあげます。もちろんあんなひどいことしたけれども許してあげます。だけどもしたということは忘れられません。これはあなたが自分の感情感覚から来るものに基づいているからそうなんですよ。神様の言葉に基づいて人を許す、恨まないようにするということを理解していたらば、こういう言葉は口から出ないはずです。ここで戦わなきゃいけないんですよ。先ほどのエペソの4章の32節を見ていきましょう。これコロサイ書でも同じですけども、エペソの4章の32節を今一度見ていただきましょう。こう書いてあります。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。私が言いたいのは、神がキリストにおいてあなたを許してくれたように、あなたはその人を許せている。どんなふうな許し方を神様はキリストにおいてしているのか、ヘブルの8章を開けていただきましょう。ヘブルの8章の6節から今一度読んでいきましょう。しかし今キリストはさらに優れた務めを得られました。それは彼がさらに優れた約束に基づいて制定されたさらに優れた契約の仲介者であるからです。もしあの初めの契約が欠けのないものであったら、後のものが必要となる余地はなかったでしょう。しかし神はそれが賭けがあるとしてこう言われたのです。主が言われる。見よ、日が来る。私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が、それは私が彼らの先祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約を守り通さないので、私も彼らを顧みなかったと主は言われる。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。また彼らが各々その町の者に、また各々その兄弟に教えて主を知れということは決してない。小さい者から大きい者に至るまで彼らは皆私を知るようになるからだ。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。まだこの3つ目にやらなきゃいけないことがまだあるんですよ。コリント第2の手紙の10章を開けていただきましょう。まだ3つ目にやらなきゃならないってまだ説明しておりません。コリント第2の10章の4節を見ていただきましょう。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計り事を虜にしてキリストに服従させる。途中だけでやめておきましょう。あの人がしたことは許すけれども、私は決して忘れない。何かはっきり言いますよ。高ぶりです。トリコにしてキリストに服従させるようにしなければいけないんです。これが信仰の戦いです。いや、いくら忘れようと思っても忘れることができないんです。言っちゃいけないんですよ。口から言葉にしてはいけないんです。それを言うから、言葉にして自分の耳に聞かせるから、いつになっても忘れることができないんです。思い出されてくるんですよ。何言ったらいいのか。いくら思い出させようとしたって、サタンが働きかけてきても、私はあの人を許した、だから忘れることができる、イエス・キリストが助けてくれるという告白を続ける必要があるんです。これが3つ目です。 信仰の戦いがここで入ってきます。その後で4つ目に行きましょう。4番目は天の父に感謝をいたします。これは先取りの感謝、そして賛美です。皆さんも答えをすでに持っていると知っていると思うんですけども、こういう質問を出してみましょう。じゃあその人何回まで許したらいいのか。私はですね、たくさんの人からこういう質問を受けた。人を許しなさいと、何年まで許したらいいんだ、こんな回数まで許さなきゃいけないのかと。私はですね、あなたに向かって何回許しなさいと言いません。答えは出さない。聖書に書いてあるからです。一番最初、コリント第1の手紙の13章で調べてみましょう。コリント第1の手紙13章の4節から読んでいきます。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。これ全部アガパですよ。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。これで何か許したらいいのか、わかると思う。だけれども、先ほどペテロが、マタイの18章でイエス様に向かって質問いたしました。18章の21節を見ていただきましょう。ペテロがこういう質問した。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。7度までというのは、これは古い契約での神様からの命令です。イエスは言われた。7度までなると私は言いません。7度を70倍するまでと言います。数にしたら490回でしょ。勘定しろって言ってんじゃないんですよ。490回、7度7倍70倍するまで、もういくらやっても許してやれと言ってることになるわけです。それでもまだ難しい、許すことができない、憎んでしまうという人がいると思う。何かいい方法ないか。あるんです。素晴らしい方法があるんです。簡単な方法があるんです。だけどもそれを説明する前にこれを言っておかなきゃいけません。実はですね、私自身が何遍も経験をさせられているから、これを皆さんに言わなきゃいけないんですけども、いろんな点でもってですね、いろんな話をして、こういうことをしなさいというようなことを私の方で言うことがある、まあ、特にですよ、カウンセリングなんかに来られたらば、こういうことをしなさいというふうな説明をいたします。そうするとですよ、実際にそれをやってみる前にもうすでに一つの偏見を持っちゃってる人たくさんいる。難しいんだろう。しなさいって言われたってそれをするだけで時間がない。すでに頭の中で考えちゃう。そしてしなさいと言ってることを行動に移さないように動いてしまう。やってみようとも考えない。実際ね、努力をしよう、それから結論を出そうとも考えない。もう最初に結論を出しちゃって、偏見を持っちゃって、腕元もがっちり固まっちゃう人が何人もいる。信仰の戦いでもそうです。私がこうやったら人を許すことができるようになるなんて言うと、そんなのできないよ、やる前に言ってしまう、考えてしまう。でしかもですね、自分の方から難しいんだ、できないんだと思って最初から考えてるから、難しくてできないものになるんですよ。わざわざ難しくしちゃうんです。だからやってみなきゃいけない。やってみた後でもって結論を出さなきゃいけないんです。人を許すことができない。恨みを忘れることができない。何かいい方法ないか。優しい方法でもって人を許せる方法はないか。恨みを忘れる方法はないか。あるんです。素晴らしいのがあります。しかも大変に優しい方法です。さあ、質問は聞きたいか、それとも偏見を持っているか、どっちですか。聞きたければ説明します。聞きたくなかったらこれでやめてしまう。さあ、どっちか。 答えがなきゃやめますよ。聞きたいですか。言いましょう。あの人を許すことができない、あの人に対する恨みを忘れることができないとあなたが思うたんびに、毎回その人に声援を送るんです。そしたらあなたがびっくりするほど早い時間に心から許したいという気持ちになります。ならなかったら1万円送りなさい。それすぐになるから。その後でですよ、先ほど説明したこの4つの段階を実行することです。最初に神様に自分の罪を謝って、それから動き出すということをするということです。これをやることでもって人を許すということが簡単にできるようになります。もしもですね、皆さんが私を憎んでるんだったら1000円送ってください。覚えたために1000円送ってください。教会で使います。1万円でも結構です。まあそこまで皆さん思ってないと思うんだけども、もし思ってたらですね、どうぞやってください。喜んで受け取ります。まあ、なんでですね、こんな説明をしなきゃいけないのかというとですね、これだけの説明ができたものを今度は基盤にしてもう一歩進めていきたいことがあるからなんです。実はですね、7月の17日こういうこと言ったら皆さん覚えておいてだろうと思う。7月の17日のこの礼拝の最後の時にこういうこと言いました。これ例えばの話で言ったことなんですけども、ペテロ第1の手紙の5章の7節でもって、まあ、開けていただきましょうか。実際にこういうことを言ったからです。そのまま引用したいんですけども、ペテロ第1の手紙の5章の7節で実はこう書いてあります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。この時のこの一切というのはどういう意味なのかということを勉強していきたい。聖書の他の場所ではこれをどういうふうに教えているのかという勉強に入りたい。だけれどもそれを入る前にまだ基礎を固めておかなければいけないと言っていました。この一切という意味は、持っている思い煩い、一つの思い煩いがあるときにそれを全部の内容という意味なのか、それとも思い煩いと思い煩い、ありとあらゆる種類の思い煩い全部という意味なのか。言い方変えますと、このコップに水が入っています。一切というのはこのコップで見たらこのコップの中にある水だけでしょ。私は一息で飲むことができます。だけど水一切をと言ったら世界中の水ということになる。範囲が非常に違ってくる。さあどちらをこのペテロ第一の5章7節と指しているのか。他でもまだあるんですよ。これだけじゃあります。例えば病気の癒しもそうです。病気の癒しというものは神様が一体どこまで癒すと言っているのか、で癒されない人があるのはどういう理由でかといったものも聖書から調べていかなければいけなくなる。そういうことをするのにまず基盤としてこの4つの今まで並べた信仰の戦いというものをしっかりと理解をしていなかったら、これから先話をしても何もならないから、ここまでの説明したわけです。何を言いたいのかといったらですね、今まではちょうどまあバケツを考えていきましょう。バケツに水をいっぱいにすることを考えていきましょう。今まではバケツに水を汲むということを、そしてバケツに入れるということだけを集中してきてた。だけど皆さん成長しております。これから先はバケツの穴から持ってくる、その穴を塞いで漏れなくする動きを取らなきゃいけないんです。つまりですよ、思い煩いは一切といったときにこれはどういう意味なのか、はっきりとしたものを聖書の他から解釈して、だからこういう意味なんだとしっかり持たなきゃいけない。他の分野でも同じです。そうしたときにバケツの小さな穴からまず水を防ぐことができます。防ぐためにはこの今まで説明した4つのものを知ってからでなかったらできない。人を恨んでいたり、神様の言葉に対する理解がなかったらしたら全然できない。だからこれが必要だという話をしたわけです。だからこれからですね、その信仰の戦い4つ並べたものをですね、復習をしていただきたいと。そして来週からはそのバケツに盛る水をどうやったら止めることができるのか、つまりサタンがですね、どんな風にしてこの思い煩い一切と言ったって、一つの思い煩いの内容全部なのか、それともたくさんある100のある思い煩い100とも全部という意味なのかというような点での違いをはっきりと御言葉でこう教えているからこっちなんだと確証を持てるようにしていきたいんです。そうすることでもってサタンはあなたに対して、それからおかしな惑わしを持ってくることができなくなります。 こういう細かい点にまで話を進めていきたい。以前はそこまでいきませんでした。バケツに水を入れる方が先だったんです。こぼれても何でもいいから水入れとかなきゃいけない。で、何とかしていっぱいになるようにどんどん水を追い込む方が先だった。もうほとんど水は追い込んであります。今度はその漏れてくるのを止める方に動かなければいけなくなっているから、こういう話になるわけなんです。だからどうぞ今までのですね、この3回の話を復習をしていただいて、ここから来週このバケツの水漏れを防ぐ方法ですね、いろんなところから水漏れがあるんですから、それを防ぐ方法を勉強していきたいと思うわけです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であると約束をされている通り、その真理を私たちがつかみ、より自由な生活が送れるよう、いつもサタンを足の下に敷いておけるよう、妨害させることのないような動きが取れるよう、そしてあなたに望んだもの、あなたが祈に対して祈ったもの、約束してくださっているもの、一つ残らず現実にする生活が送れるものとなるよう、これから先もさらにあなたの御言葉というものを通して学んでいき、完全に漏れるもののない器の中にあなたの大きな教えを持っておくことができるものになるよう、これから先もあなたが私たち一人一人を導いてくださるようイエスの名前でお願いいたします。私たち一人一人の中に宿っている聖霊様が教師として動いてくださり、忘れたものを思い出させてくださり、すでに教えられているイエス様の御言葉というものがいつも念頭に出てくるものであるよう、これから起こることも知らせてくださるものであるよう、これから聖霊様に頼った生活をしていきたいと願っております。こういう動きを取れるようにあなたが全てを満たしてくださっていることを心から感謝いたします。今日のこの話についてもどうぞ私たち一人一人がこれをしっかりと掴むことができるよう、そしてそれに基づいて前進していけるよう、よし前進しようという気持ちになるよう、どうぞ私たち一人一人に働きかけてくださいますように、こういう祈りをいつも叶えてくださることを感謝いたします。今日のこの礼拝を閉じるにあたり、この感謝と賛美と祈りと主なるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。